はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、もう今日疲れた疲れたけど疲れたんだけど、疲れたとか言ってられないね、うん、はい、じゃあ今日も、こちらの方と一緒にやったんですけど、今日そのままの続きで、はい、うん、一緒にやりましょう。
はい、
はい、どうぞ
はい、どうも。今日、木蓮と拳の違いについて知った優香です。
あ、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
お願いします。
木蓮と拳の違い、わかる、
うん、お花の
違い。どう違ってた？
今日それこそ若菜さんに聞いたんですけど、
う
ん、
ああ、そういうこと。
膨らみの大きさ、
うん、
こうが違う。つぼみの大きさというか、お花自体も違うかな。
それ
なんかでもパッと見似てるんですよ。
すげえ似てるよね。
ですよね、うん、で私もだからどっちか分かってなかったんですけど、うんうんうんうん、よくよく聞いたら、うん、大きさとあとなんか身持ちがあったかな、
身持ち、
身、
う
ん、あ、ごめんなさい、嘘の情報の可能性もありますがとにかく違いがあったんですよ。白木蓮と拳って結構そっくりで形が。
でそれを知ったと、
うん、知った。
で、うん、次じゃあどっかでパッとやそれらしいものを見た時に分かる、
結構判断できる自信が今日はあります。今日は
今日はね、
うん、聞いたばかりだから
次の時はどうか分からない
けど、ね、分かんないですけど、今季節の、ね、お花なんで、
お花がね、そうそういうの、もう春がすごい満開に、
うん、
あ、でも桜咲いてるのかな、俺ちょっと最近知らないんだけど。
桜、でも河津桜とかはもう先に咲いてますけど、
ね、ごめんなさい、収録日は3月の今日20日なんですけど、はい、
20日で、
配信がちょっといつになるかまだ分からないですけど、はい、まあ、一応3月20日の、
うん、
話をちょっとさせてもらうんですけど、うん、桜が咲いてるか咲いてないか。
はい、咲いてた気がします。
咲いてるよね、多分ね、うん、もう最近なんかちょっと全然ちょっと周りを見れてない、
うん、あら、
ので
どうしたんですか、
うん、
はい、
周りを見れるような、
はい、
違いの分かる男になりたいなと思ってます
抱負
はい、抱負、
はい、
今日の抱負、
あ、今日の抱負ですね、
はい、じゃあ、
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、今日は、通常の回ですね、前回のゲスト、小川和孝さんの、あ、前回も、
はい、一緒でした、カズくんですね、
カズくん、そう、カズくん、カズくんからのご紹介で、
はい、
今日はもう早速、あ、そう、早速もうご紹介しましょう。今日はカズくんのご紹介でこちらの方に来ていただいています。高野大輝さん、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
初めま
して、初めまして、
うん、初めましてです。
初めましてでいいです
よね。そうですね、
うんうん、
そうですね、
うん、なのでちょっと情報が全くないんで、うん、
はい、名前もちょっとちゃんと入れれずに、
大丈夫です。
はい、たのに何回、
大丈夫です。
はい、
なので、早速じゃあ今日は高野さんをお迎えして、
はい、
やっていくんですけど、まず小川さんから、カズくんからメッセージいただいてるんで、ご紹介させていただいてます。
メッセージ、
はい、
なんだなんだ、
ね、ます、大ちゃんへ、今回こうしてラジオで紹介させてもらえること本当に嬉しく思っています。大ちゃんとは同級生だけど学校は小中高と別々で、部活の試合でよく見かける存在でした。試合になると誰よりも声を出してチームを鼓舞していて、大ちゃんがいることでチーム全体の雰囲気が変わり、一人一人がもう本来持っている力以上のものを発揮しているように見えてました。本当に頼もしいリーダーのような存在でした。中学の頃、たまたま同じ学習塾に通っていた時期があって、うん、小学校以来こっそり尊敬しながら見ていた大ちゃんに少し緊張していたのを今でもはっきり覚えています。そんな大ちゃんは試合を離れるととても優しくて少しシャイで、でもその中に誰かに頼られる強さや温かさを持っていて、その姿はずっと心に残っていました。うちに来てもらって近況を、違うな、小中高と別々で直接関わることはほとんどなかったけど、大人になってインスタを通じてつながり、お互いが同じ業界にいることを知った時、言葉にできないご縁を感じたことを覚えています。うちに来てもらって近況を話したり、大ちゃんが出演している YouTube を一緒に見た時間はすごく特別な時間でした。お互い忙しくてなかなか会えないけれど、またゆっくり話せる日を楽しみにしています。その時はぜひご飯でも行きましょう。本業だけでなく幼い頃からさまざまなことに挑戦し続けて今もマルチに活躍している大ちゃん、昔から変わらず誰かの力になれる存在であり続けていること本当にすごいと思っています。 地元の星として、そして一人の友人としてこれからの活躍を心から応援しています。
うわーすごい、なんかラブレターみたい
私も思いました、
いや嬉しいですね、う
ん、こんなことでも面と向かって言いにくいけど
確かに直接は確かに恥ずかしいかも、
恥ずかしいでしょ、
恥ずかしいかもしれない、
けど俺は話なんか言いながら俺が恥ずかしくなっちゃったもんね、なんか、
いやいや、
でもなんか本当に恋文でしたね、そういうのは
ちょっと感じたりしてた
そういやそんなことはないけど
そんなことはないけど、
いや嬉しいですね、やっぱ、うん、
いやなんか
素敵な文章ですね、
素敵な文章、うん、なんかもうまたカズくんの話になるけど、
はい、
なんかやっぱ、はい、やっぱちょっとこうなんか人柄が出てるよね、
出てますね、確かに、うん、
すごく出てるかも、なんか
めちゃくちゃ優しいオーラが出てるんですよ、
やっぱもう前昔からそういう、
いや自分が小学校の頃サッカーしてて、うんうんうん、練習試合とかでたまに一緒になってたんですけど、あ、
そうか、でもその頃は大ちゃんを憧れるただの影から見てる存在だった、
いやいや自分、いやいやあの小川くんが確か非小学校のサッカーのキャプテンやってた、うんうん、確か、
はいはい、
違ってたらごめんなさいけど、うんうん、でもう結構強かったんですよ、はいはいはい、自分ら、うん、あんまり強くなくて、非小学校と戦う時に、
うん、
その小川くんがいつもキャプテンで頑張ってて、
はいはい
はい、逆にこうすげえなみたいな、
あー、へー、は
い、いいですね、いい関係性ですね、
自分あのゴールキーパーをやってたんですけど、
はいはいはい、
怖かったっす、
あ、怖かった
小川くんがこうハーフラインぐらいからこう、
うんうん、
どんどんドリブルしてきて、
うんうんうん、
もうドリブルしてくるんですよ、
うんうんうん、
来たで、もう 何回も決められた記憶があるんですね、
へえ、すげえ、やっぱそんな感じしないけど、
やっぱこう勝負ってなるとそういうのがこう出るのかもしれない、
ね、多分オンオフは多分、
うん、
すごい方なんじゃないかなと、
うん、でも家族も同じようにオンオフというか、ね、試合の時はこうガッてやる感じだけど、
そう、ね、うん、
でも少しシャイでって言われてますもんね、大ちゃんも、
そう、でもシャイなところは一緒みたいな、
一緒、
シャイですね、
シャイ
で
もシャイ
なんですよ、でもなんか見た目はエグザイル系な感じ
する、そうですか、
なんか
恥ずかしい、
入ってきた時なんか
恥ず
かしい、なんかちょっと今までにないタイプが入ってきたと思って、
ですか、
なんか大丈夫かな、いけるかな俺とかって
思ったんだけど、いやいやいや、
そうそう、負けたとかって思ったんだけど、同じエグザイル系としてはね、
あれ私が知ってるのとは
失笑してたからまあまあ、はい、はい、本当に素敵なメッセージいただいて
ありがとうございます、う
ん、たくさんなんか気になることがね、
ちゃんとこう気になるところ散らばしてくれてますよね、お手紙なので
気になるところがいっぱいあるからどうしようか、うん、何の話しようかな、まずじゃあその、うん、小さい頃の話が出たんで、
はい、
そのサッカーとか、
はい、
サッカー
やってました、
サッカーやってたってことは、うん、じゃあまあご出身はどこになるん
ですか？出身は本屋場です。
本屋場
系町、そぎ
そぎ、
うんうんうんの9、
あ、そこまでそこまでは
い、まあ青の道門の
あたり、
真向かいあたり、
え、今もあんの、あそこに、
そこが実家で、今は高瀬の方に妻と一緒に、
あ、なるほど、ね、はい、あ、じゃあご結婚されて、
そうです、
あ、
去年、
うん、
あ、去年ですね、去年入籍して、ありがとうございます、
なるほどじゃあ、出身は本屋場で、そういうことは本屋場の、
はい、
あ、だからもうほとんど紀伊小学校とは隣みたいなもんだから、
そうですね、
あ、まあ、そういうそのサッカーの試合をよくするような機会があったと、
ありました、ありました、
うんうんうん、
まあ、毎週ではないですけど、
うんうんうん、
まあ、月 何ヶ月かに1回ぐらいのペースで、
でその時にじゃあ家族とそうい う機会があってみたいな、はい、それがじゃあ小学校の時、
そうです、
で、中学校の時は同じ塾だった、
そうなんですよ、
うん、
自分めちゃくちゃ頭がすごく悪くて遊んでばっかりいたので中学校の時
うんうん、うん、
だから中学2年の時に、
うん、
先生から、うん、このままやったら高校行けませんよって言われて、あ、これはやばいと思って、
うんうんうん、
でたまたま自分の同級に淵野先生、淵野学館っていう、
はいはい、
淵野の塾に行ってた子がいて、
はい、うん、
今度夏季講習みたいなのが、夏の講習みたいなのがあるから行ってみるみたいな感じで、
うんうんうん、
でそれから中学校3年の時に猛勉強しだして、でその塾で、その夏休みの間にある塾なんだったんですけど、
うん、
そこで 会ってまた小川君と、
うん、それが久しぶりに小学校以来にちょっと
再会したそうですね、そうですね。
で、あのキーパーやってたみたいな、
そうです、そうです、
もしかしてみたいな、向かってきてたの
ってただその、塾も結構そのやっぱ勉強がメインなんで、
うん、
こうゆっくり話すこととかはなくて、本当に最近、去年かな、去年本当にインスタで、
うん
うん、
久しぶりみたいな感じになって、
そこまでじゃずっと何も
ないです、ないです、ないです。高校も別で、
うん、
で社会人になっ
ても全然
なくて、でたまたまインスタで見つけて、で林業をしよう、あ林業え一緒やみたいな。
すごいですね。でもサッカーも一緒、林業も一緒。
そう
で小川くん家にそのままその流れでご飯食べようやって言って、ジョイフルでご飯食べて、
うん、
家来るみたいな感じになって、小川くん家小川くん家に行って、
そのままインスタからそのままみたいな。
そうです、
インスタそのまま
久しぶりに会おうやみたいな。
まあ、でもテンション上がりますよね、そういう時。
そうですね、やっぱり。
それが去年、
去年ですね、去年確か去年ですね。
それまで本当全然お互いだって、近くの地域で林業って同じ仕事してても関わらないもん
なんですね。関わらなかったですね。
それはでもその家族も言ってた。
あ、でも確かにそうですね、言ってましたね、分かんないって言ってましたね。
だから横のつながりあんまりないみたいな。
そうですね、うん、山うちもだってあの現場とか結構転々とするんですよ、
うん、
数ヶ月おきに、うん、今は日田の現場で、うん、次はまた赤村、あの福岡の赤村、
はいはいはいはい、
もう転々として回るんで、中もう一緒になるってことがもうまずないですよ。
じゃあ、あ、じゃあその林業のお仕事、うん、今日もじゃあそのお仕事されてから来たみたいな感じ。
お疲れ様です。ありがとう
ございます。
みんな疲れてるけど、頑張ろう。
みんな頑張
ろう。
自分はあの仲間温泉で癒されてきたので。
はい、ああ、そうなんですね。
じゃあ違う、ちょっと。
私たちもちょっと温泉行かねば。
仲間温泉気持ちいいですよね。
そうそう、そう。
めちゃくちゃぬるぬるして。
そうそうそうそう。あ、じゃあ北の現場の時は仲間温泉に寄ってから来るみたいなこともあるってこと。
いや、今日初めて、
はい、今日初めてい
や今日豆たけコーヒーに来る、
はいはいはい、
この時間だから
ってことだったんで、
うんうん、
ちょっとあの汚いままじゃちょっと失礼かなと思って。い
や
い
やいや、だからより爽やかなんですね、よりというか普段知らない
人が、そうですね、そうですね、普段もうめちゃくちゃ汚いんで。
いやいやいやいや、すいません、ありがとうございます。
いやいやいやいや、こちらこそ。
そっか、じゃあ同じ、まあ、林業のお仕事されてると。
そうですね、
カズ君の場合は植林とかそっちの方面だって言ってたけど、同じような。
いや、また林業でもまた違うんですよ、うんうん、植林関係、造林関係と、うんうん、自分たちがやってるのは、素材生産業って言って、
うん、
っ初めて聞きましたね。
あの杉とかヒノキがメインなんですけど、
うんうん、
の杉ヒノキを伐採していく班っていうか、
うんうん、じゃあ木を切るのがメイン、
切るのがメインです。
じゃあ伐採、
木を切って、うん、
植え付けまでは自分らはしないんですよ。
植え付けとかはしないで、ただ木を切って出してみたいな。
そうです、市場に出してっていうんですね。
あ、じゃあ同じ林業でも本当違うんですね。
そうなんですよ、植林専門とまた切る専門
っていう、うんうん、
一緒にや 切ってその後そのままその会社が植えるっていう業者もなくはないんですけど、
うんうん、
多分あんまり少ないんじゃないですかね。
うん、
切るなら切る、
うん、
植えるなら植えるで多分分かれてる。
そうするとだからなおさら交わることないみたいな。
そうですね、
もしかしたら切った場所にカズ君が植えてた可能性はあるんですか。
はい、可能性はあります。
可能性はあるけど、それは、うん、それはでも誰が前をやってたかみたいなことは分かんないってこと。
分かんないんですかね。
まあ調べれば分かるかもしれないけど、
そうですね、
そこまで別に調べたところでみたいな、ね、
自分はちょっとあまり、うん、分かんないですけど、もしかしたらあるかもしれないですね。
なるほどなるほど。
林業をお仕事を、じゃあその、
そうです、
学校出てからじゃあすぐ林業みたいな感じなの。
いえいえ、もう、最初は、
うん、
福岡の天神にある総合広告代理店で、
はい、
あの1年間いたんですけど、それがまたもうブラックさんで、
はいはい、
かわいい、
はい、もうい
やそれは普通って言ったらあれだけど、ちょっとね、
いやもうすごいんですよ。
ど
そのちょうどコロナの時期に自分が入社したので、
はいはい、
電話営業しかできない環境だったんですよね。で1日だいたい200件ぐらい電話営業、
うん、
電話で営業かけるんですけど、
うんうん、
かけ終わるじゃないですか、
うん、
で、まあ、残業もちろんして、うん、で帰って自分で次の日に、かける電話リスト、
うん、
あのお店の名前と、
うん、
電話番号と、
うん、
そのお店がどんな種類のお店なのかっていうのを自分で200件分作って、
うんうん、
また次の日200件かけるっていうスタイルだったの で、でしかもその残業代とか出ないんですよ。残業代なし、
うんうんうん、
家に帰ってからも寝るまで、うん、ほぼ寝るまで仕事をして、
うんうん、
でまた朝
朝からまた電話しまくって200件っていうのの繰り返し。
そうなんですよ。だから、
うん、
その自分結構あの音楽がすごく小さい頃から好きで、
はいはい、
その音楽をする時間がなくなったんですよ。
あ、
プライベートの時間がもうなくなって、
なるほどなるほど、
もう全部一日中仕事みたいな感じになっちゃっててですね、
うん、
だからもう1年しか持たなかったんですけど。
あ、じゃあやっぱその、うん、やっぱ何かやりたいことがあったからそっちの時間が取れないみたいなのはちょっと苦しいなみたいな。
苦しかったですね。
しかも音楽好きで聞くじゃなくてするって言いましたもんね。
する
何かしらしてるってことですよね。
あ、
すごい。いい気づきです
ね。ちょっと知ってるからそんなこと言うの。
あ、知る、あんま知ら
ん。ちょっとコミュニね。
そうですね、やります。聞くは違いますもんね。
それまでちょっと詳しく話さ、うん、聞かなきゃいけないんだけど、
うん、
じゃあその、
うん、
辞めました。
はい。
まあ、やっぱり苦しいからやっぱ辞めました。
はい、
そこからじゃあ、でもいきなりだって全く分野違うところにだった。
確か
に。
そうですね。
そこまたすぐじゃないっ
ていう。いや、もうすぐですね。
あ、すぐ。
実はその、うん、2020年に入社、その天神の会社に入社して、うんうん、で2021年かなに親父が亡くなったんですよ。
あ、
そう、まだ若かったんですけど、
はい、
急に亡くなって、
うんうん、
でそのタイミングでちょっとあのこっち中津の方に母と妹しかいなかったんで、
うんうん、
やっぱちょっと帰る段取り組まんといけんかなみたいな。
それもあって、
で、まあ、その時にちょうどあの自分のおじさんが、
はい、
あの林業 の、 あの個人の会社の社長をやってて、でちょっとやってみるかってことで、あ、じゃあちょっとぜひ行かせてくださいってことで、で試しにこう、
うん、
林業の現場にその時初めて行ってみて、
うん
うんうん、あ、これは天職やと思ったんですよ。そうそう、自分のじいちゃんとばあちゃんが、うん、お父さん側のじいちゃんとばあちゃんが、はいはい、もともと新屋場っていうところに住んでて、
は
い
は
い、う
ん、高野さんってやっぱね名字いっぱいあるもんね。
いっぱいありますよね。
そうなんです
よ
ね。
そうです。で、まあ、山に小さい頃からまあ、慣れてるというか、しいたけとか作ったりしてたって、
うんうん、
でじいちゃんも木を切る仕事、はいはい、林業やってて、だからまあ馴染みはあったんですよね、
この
林業っていう職種に、
うん、
でやっぱその林業を間近にして、
うん、
これはいいと思って
ですね、
それがきっかけですね。
そう、林業が天職だと
思いました。
それは どういうとこ、
うんうんうん、
そう、やっぱ自然の空気が常に吸えるっていうのと、
うんうん、
そのやっぱりあの自分音楽やってるって言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱその自然からこうインスピレーションをもらったりとかも結構あったりしててですね、
うんう
んうん、で、まあ、そう、まあそれが大きなとこなんですけど、
うんうん、
まあ、それともう日が暮れたらもう仕事作業できないので、
はい、
暗くなると、
うん、
もう残業もないし、
うんうん、
っていうところもまあちょっとありましたね、
うん
う
ん、
前の会社と比べてしまって、
うん、今うまい振りしたなと思ったら前の会社がブラックで、
うん、そうなんですよ、
寝る間もなく、残業もなくっていうところの、うん、完全なる対比だもんね。
確かにめっちゃ対比で、
だからあ、それがなんかすごい苦しかったっていうのの、
うん、
こっちに振り切ったら今度はすごいそっちがいいっていうことは、
う
ん、やっぱ完全なる対比でうまくこう今、
はい、マッチしてる
という、マッチしてる
ってい
うね、
はい、
うん、
そうなんです。
そこが本当にあったわけだ、
うん、はい、でも本当ありがたかったですね、そのお話をいただいて、おじさんから、
うん、
今でもやっぱり林業大好きですし、
大好きって、
いやもう林業大好き、
前回からそうですけど、その好きってすごいです
ね。いいね。だからその本当、まあその前回のその和君の時も言ったけど、
うんうん、
林業イコール儲からないし、はい、担い手がいないし、
うん、
なんかお金もあのね、あのもう先細りだし、何かもうだから全然夢もないみたいな、まあちょっとそういうところがちょっとあったりとかするんだけど、うん、全然なんかこの間もそう。ね、
うんうん、
で周りにも結構林業とか関係の子いるけど、
うんうん
うん、みんな生き生きしてる、
うんうん、
結構そんな感じがする、 しない？
いや、します、します。
するよね。
し、なんか、いいですよね。キラキラしてる感じはしますよ。そういう話を聞くと。
はい、楽しいです。
楽しい。
やっぱ体動かすのが好きっていうのもある
し。そうですね。そうです。まあでも今の林業は結構、まあ自分たちの、あの事業体はもう機械で結構やったりする。チェ、まあ木を切るときはチェーンソーを、あの担いで引き切って体を動かして倒すんですけど、それ以外はもうほぼあの重機、大型の重機で。
ああ、なるほど。でも重機の免許持ってなかったですよね。
あ、重機免許取り行きました。そうですね。
すごいですよね。そのゼロからだから、そういうのもいっぱい、一つや二つとかじゃなくないですか。
そうですね。いろんな重機がありますよね。そうですね。いろんな種類の免許っていうか。
そんな気がする。
まあ、よく知ってる。チェーンソーもだって。
チェーンソーの講習も
ありますよね。
はい、あります。
チェーンソーの講習、知り合いを受けてたりしますけど、でもやっぱり実際ちゃんと使わんと、やっぱ怖いって言われる、
ね、
お仕事されてるから当たり前ですけど、すごいなと思います。
確かに、その死はもう隣にあるとか、
うん、
言われてますけど、うんうんうん、いや、本当にそうなんですよ。
いや、もうなんかね、まあ、うちもこういうところがあるから、うん、まあ、チェーンソー持ってるし、簡単に切ったりとかもするんだけど。
あ、そうなんですか。
するけど。
あ、するんですか。
いや、しますよ。
あ、すごい。
やっぱ薪作ったりもしなきゃいけないし、立ち木も切ったりとか、
確
かに。薪が主だけど、まあ、ちょっと邪魔になってる木を切ったりとかっていうのはしないことはないんだけど、でもそんなのほら、それこそ講習受けたわけじゃないから、まあ、うちの、まあ、親とかにちょっと教えてもらったぐらいで、ただ身を見まねでやってるだけだから、でやっぱ危険だし、例えばそのチェーンソーの目立ての仕方とかも適当だし、
そうですね、
だからそれも大事なわけじゃん、いろいろ道具の、うん、扱い方とか、うんうんうん、どう何をでメンテナンスを、ね、どうするかとかっていうことも全部含めて、ね、適当にやってるから、
うんうん、
だからやっぱそれじゃいけないと思いつつ、う
んうん、
あのやっぱ危険、どういうこと言ったら危険なのよ。
そうなんですよ。
そう、危険だから、そんな適当じゃ本当はダメなんだけど、やっぱこういう仕事の片手間にするから、どうしてもやっぱ時間がね、
うん、
な
ん
か
そ、そうですね、
そんな感じになるから、ね、でも良くないなと思いながら、でもやっぱこういう本当にプロでやってる方の話聞くとね、なんか、あ、よく、うん、あ、もう、あ、もう考え直そうとか言
って。いや、でも危ないんで、本当気をつけてください。
あ、気をつけます。
気をつけてくださいね。
すいません。
でもそれは おじさんの会社に入ってっていうことですか、ね、
そうです、そうです、そ
う
です。
で、もう実際に経験をその場で積んで、
はい、
習得していたってこと
ですか。習得させていただいて、まだまだ修行の目ですが。
で、じゃあ今何年目くらいにな
るんですか。今6年目ですね、林業をしだしてから。
今もじゃあおじさんの会社で。
そうです。
ですか。
はい、
おー、すごい
です。
規模ってで人数多いんですか。
いえ、共同経営の会社で社長が2人いて、で、去年の8月までは、その社長2人と自分従業員で3人でやってて、
あ、3人
で、去年の8月からもう1人入って4人で今
やっぱやってますね。そう、やっぱすごい小さい単位で動くっていうか、
そうですね、
いう感じなんで、ね、なんかこういっぱい従業員がいてみたいなイメージじゃないんでね、会社って言っても。
そうなんですよ。昔の林業はもう機械とかがそんなになかったので、その高性能林業機械っていうんですけど、はいはい、がなかったので、もう切って倒して、4メーター測って、
はい、
玉切って、
うん、
枝をちゃんと一本一本チェーンソーで打ってっていう作業があったりしたので、
うんうん、
そのやっぱり人手がいないと、
うん、
なかなか、うん、あの在籍量が出ないっていうのがあったんですけど、
はいはい
はい、今はもう本当に機械があの高性能なすごい便利な林業機械があるので、
もしかしてもう掴んでこうダーンと落とすみたいな
やつ。あ、掴んでそのままバーって切るやつもありますし、
な
たみたいなので
、それも持って
る、それもありますね。
で枝もダーンって
切り落とすみたいな、4メーターバーチ、もう精密機械なんで、
はいはいはい、
ぴったり測って落として、
あ、やっぱそうっていう、それすごいね、それある
の、機械がちょっと想像できないんで、擬音ですごいこう、
いや、俺分かってたからガーッとかボーとかなってみたいな。
そう、あの豆竹さんの下の山も自分ら聞いたんですよ。
は
い
は
い、すぐ近く、はい、
すごい、
で気になってたんですよ、豆竹コーヒー、こんなとこにコーヒー屋
さん、あそこ、
あの家の
真
向かいのとこ
ですね。 あそこ切ったで
しょ。そうです、そうです。
へー、はあ、なるほどね。
切らせていただきました。
はいはいはい、
見方変わりますね、その場所の人の顔が見ると。
それをだって2人か3人かで全部やって
る、うん、そうですね、その時は3人でやってました。
そういうことなんだ。
そうです、
それぐらいでじゃあ動く
です。逆に人数が多すぎると仕事が余ってしまうので、
うん、あー、なるほど、
その難しいんですよ、段取り組むのが 人数が多いと難しくなってくるんですよね。
給料もちゃんと分けないといけないですもんね。
そうですね。
それもまあその、まあ、職人増輪の話とまたちょっと違うかもしれないけど、はい、やっぱあのね、その前回のその家族に聞いたら割とちゃんと、
はい、
あさっき俺お金の話したけど、
はい、
なんかあんまりね、ちゃんとお金がしっかりもらえるみたいな感じだったんだけど、
う
ん
う
ん、
あそうですね、意外と
そうだって、 そうですね、そういうもんなの、
やったらやった分お金になる、
うーん、
じゃあお金になるとは思います、う
んうんうんうん、安定するお仕事なんですか。
そうですね、うちの会社だと、
うん、
その1日にだいたい60リューベイ、
はい、
リューベイって分かりますか。分かんないですよね。
分かりますよ、広武さん、
まあ、あの、うん、まあ単位は分かるけど、うん、大体どれぐらいって言われるとちょっとって思うけど、
60リューベイから80リューベイぐらい、
リューベイって何の単位ですか。
1立方メートルつうのかな、
はいはいはい、
そうですそうです、
あの、うん、教科書通りに言うと、
はいはいはい、
でもそ う、まあ、そういう言い方するもんね、なんか。
そうですね、で大体1リューベイあたり今平均杉で、1万 2,3 千円ぐらい、
うんうん、
とくらい計算したら、
あ、そんな計算させてもらえていいんですか。
いいです、まあ、
1日あたり、
でもそれからやっぱりそのトラックとか運賃だったり、市場に持って行って、
うんうん
うん、
研修するんですけど、うん、直径が何センチあってとか、うんうん、
で弾かれたりとかも
あるし、弾かれたり、その費用とかもかかってきますし、
だから単純にかける1万いくらじゃなくて、まあ、入ってくるのはね、
まあ、そうです、まあ、半分
半分
ちょっとぐらい
ですか。そこまで聞いちゃった。
半分ぐらい大丈夫ですか。ピー入れなくていいですか。
ここぐらいまでいいじゃないですか。
いやでも、うん、ちょっと1日でそんなにある、それをさ 2,3 人で分けるっつったら、
いやそんなことはないです
よ。会社の運営資金にもなりますね。
やっぱりあの林業ってあれなんですよ、今結構量は出るんですけど、機械が便利だから出るんですけど、そのやっぱりその重機1台が大体 2,3,000 万ぐらいするんですよ。
おー、
すごい規模
で、うん、その全部高性能林業機械で揃えると、
うん、
やっぱりそれが1個2個3個ぐらい、
うんうんうんうん、
3台ぐらい、
うんうんうん、
3、4台ぐらいいるので、まあ、置くぐらい、
そうなるよね、
1セット全部新車で揃えると、
うんうんうん、
置くぐらいのお金がかかります、うんうんうん、で毎月それの支払いもあったりとか、
うんうんうん、維持費もかかります
よね。そうです、維持費、うん、あの燃料も今最近高くなってですね、
はいはいはい、そうですよね、
そうひひ言ってるんですけど、うん、やっぱ燃料だけでやっぱり何十万とか月にかかったりとかするので、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
だから逆にそれぐらいのものをこう切って出していかないと回っていかないみたいな。
そうなんですよ。そうです、でもただその天候に左右される仕事なので、特に梅雨時期とかに入るとやっぱり仕事ができない、はいはいはい、でも、借りてるお金の返済は止まらないんですよ、
うんうん、
そういうところでやっぱり難しかったりするんですよ、意外とその調整が。
できる時にどんどん
そう、できる時にだからやるっていう感じですね、
うん、
もう晴れならやるみたいな。
お休みとかはもう決まってない感じですかね、は
い、決まってないですね。
そうなりますよね。
もう日曜土日関係なくできる時はやる、
ね、できる時は
でも雨の時は急に休みになるみたいな。
なります。だから普通に午前中10時ぐらいまでやって、うん、あ、雨降り出したな、やる気なくなったな、うん、帰ろっかっていう日もあります。もちろん、
なんか急、まあ、休みの話で言うと急に休みになったりとかしてもなんかね、なかなか難しい。
まあそうですね、
自分一人でなんかどっか行くとか言うんだったらいいけど、
は
い、例えばその奥さんと一緒にどうのとかっていうのはやっぱ難しい。
そうですね、まあでもその用事がある日とかは、
うん、
その本当に申し訳ないんですけど休みをいただいて、
うんうんうん、
あの嫁と一緒にどっか行ったりとか、
うんうん、
その音楽のイベントがあるときにちょっとお休みいただきますって感じで、
う
ん、
そうですよね、はい、別でやってること、
ね、音楽のイベントやらせていただいてます、はい、なんかもう早めに聞きたいなと思いながら、はい、でも林業の話が結構あるから、
そうそうそう、聞きたいこといっぱい
ですもんね。いっぱいあるんだけどね、うん、そうそうか、林業の話面白いな、やっぱ
いや、
やっぱ興味あるから、
すごい前のめりでした。お金関係を前のめり
すぐお金のこと聞いちゃうみたいな。
い
やでも、うん、それね、俺理由があって、
はい、
そうお金の話するのって、うん、やっぱそういうふうに言われてるし、林業は儲からないとかいうなんかので、
うん
うん、そんなきついし危険だし、
う
ん、
汚いし
汚いし、
うん
ね、休みがどうか分かんない、
はい、
だけど林業がすごい楽しいっていう子たちは何を持ってやってるのかって言ったら、まあ、もちろん楽しいのはいいんだけど、
はい、
お金もしっかり入って、
うんうん、
まあそれももちろんありますね。
ある方がいい、夢がある方がいいじゃんとかって、
それがまたモチベーションになったりしますからね。
だからお金は なんかお金お金言うのもあれなんだけど、でもそれがやっぱ大事なことなんじゃないかなと思 う、ね、うね、だからあった方がいいと思うから、だから林業にこれからつこうと思う人にもなんか、うん、いや全然いいよっていうふうに言える感じでしょ、だって。
そうですね、
あ危険とかいうのはもちろんある
もちろんあります、
うん、
なんかなんかそれはなんかあえてなんかお金の部分は俺ちょっと触れていきたいと思って、
もともとね稼げないって言われてるようなの聞いてるから、うんうん、なおさら、う
ん、なおさら
そんなことないよっていう
ね、そんなことないっていうのに
言いたい。そうなんですよ、そのやっぱりこの中津市の方たちと、中津市役所の方たちとお話しさせていただく機会とか何回かあったんですけど、うんうんうん、やっぱりその担い手が少ないっていうところ、
は
い
は
い、
あそうです
よね、じゃあなんでなのかって言ったらやっぱ、うん、その山が好きな人ってなかなかいないじゃないですか、
うんうんうん、
そうだからやっぱり担い手確保に向けてどうしていくべきかっていう話をした時に、
うん、
やっぱりその給料がいいかと、
はいはい、
まあ、すごくレアですけど山がよっぽど好きな人か、
うんうんうん、
その安全に対してそのちゃんとできているのかっていうところがやっぱりあのキーになると思うんですよ、
うんうん、
まあ、一番やっぱ給料ですよ、
うん、
やっぱ仕事しようと思った時に林業
そう
給料や安いんかなみたいな感じのイメージが多分多いと思うんで、うん、世間一般の方は、
うん、
やっぱりそこですね、
だからそんなことないよっていうのがね、うん、見えた方が見える形の方が俺いいと思うんだよ ね、
そうです
ね、
そうです、
だいぶ伝えられてますね、豆竹ラジオ
で。俺がすごいだから林業推しだから、
うん、
林業
推
し、山押し、林業押し、
山押し、林業押し、
そう今スマート林業って言って、
うん、
あの国がまあ推進してるやつがあるんですけど、
はいはい、
その、まあ、ドローンとかを使って山を調査したりとかしてるんですけど、うん、自分たちが今提案してるのは、
うん、
そのエアポッツとか、
うん、
アップルウォッチ、
はいはい、
を林業に取り入れたらどうかと、スターリンクとかいうのもあったんですね、
はいはいはいはい、
それをちょっと今提案してるところ
なんですよ。それはどういう風になって
る、そうなんですよ、アップルウォッチ話すとめちゃくちゃ長くなるんですけど、うん、いいですか、
う
ん、
いいでしょう、
でいいですか、
林業のことならいいでしょ
う、そうですね、アップルウォッチだ、
うん、
から話しますと、
うんうん、
はい、まあ結構その健康面の、
うん、
機能がついてるんですよ、
はいはいはい
はい、例えば高いところから、
うん、
落ちた時に、
うん、
あの自動でもうあの救急車が SOS とかがつながったりとか、うん、あとは、血中酸素濃度を測れたりするんですけど、
うんうん、
夏とかめちゃくちゃ40度ぐらいもう最近暑いじゃないですか、
はい、
そういう時に、まあ、自分では大丈夫って思ってても、うんうん、やっぱりもうあの数値でApple Watch が教えてくれるんですよね、
うんうんうん、
ちょっと血中酸素濃度高いから、
うん、
ちょっと休んだ方がいいですよみたいな感じで教えてくれたりとか、
うんうん、
いうあの健康面の機能もあってですね、
うん、
で AirPods はあのチェーンソーで切るときに、うんうん、イヤーマフって言って、
はいはいはい、うるさいから、
そうですね、
うん、
するんですけど、うん、あのノイズキャンセリング機能っていうのがあってですね、はいはい、それやると一緒の機能なんですよ、
うんうんうん、
で、Apple Watch と AirPods があることでこのノイズキャンセリングしてて、
うん、
お互いにやり取りが切りながらでもできるんですよ、
あ本当だ、
ハンズフリーで、
なるほど、
こうできるんですよ、
大事ですよね、あれ危ないですよね、
そうです、あまでやっぱコミュニケーションもすごく大事で、うんうん、今から切るよっち、
うん、
こういう作業するけん、うん、今こうやめちょってとか、
うんうん、
切るよったら分からんのですよ、
うんうん、ですよね、
戦争の音が大きいから、
うんうん、
でもやっぱ AirPods と Apple Watch をみんなで共有して持っておくことで、
うんうんうん、
そういうやり取りができることができたりですね、
うん、
で最近その林業にもあの実習生、
はいはい、
海外からの実習生を入れたりしてるとこもあるんですけど、
はい
はい、最近あの AI が搭載されて、
うん、
あの自動音声通訳みたいなのが、
うん、
機能があるんですよ、
はいはいはいはい、
だからやっぱりコミュニケーションが大事な林業にとって、
うん、
その機能があることで、
うん、
その
従業員
とそうですねやり取りがちゃんとできるっていう明確な
すご
というところ でやっぱ電波がないとこが結構山に多いんで、
うん、それ で
スターリンク、
スターリンクが出てくるわけだ、
はい、ですこれをちょっと
影響力高くないですかこのスピーチすごいなんか
確かにね、
うん、
そうですね、まあ、5年前ぐらいから市の役所の方とかに言ってるんですけどなかなかやっぱ、うん、あの汎用性が高いっていう言葉で返されて
汎用性が高い
なかなかできないですけど、
うん、
実現できないですけど、まあ、自分らはもうやってるんですよ。
実際やってみて、
やってます
やっぱりそのコミュニケーション全然取れる。
取れます。やっぱ便利ですね。 スターリンクはまだ自分らないので、
うんうん、
その電波が届く山しか使えないんですけど。
あ、じゃあここ使えないかも。じゃあ
そうですね。
あ、そう
そうそうそう、
うん、一個なんかつつくような質問で申し訳ないんですけど、はい、これってこう作業が当てしようって耳から落ちることないんですか？
はい、あ、OK、 その、うん、AirPods つけるじゃないですか、
はいはい、
その上からイヤーマフ。
ああ、そういうことか。そう、なるほど、
そう、うん、
そう、
いや、俺はイヤーマフだけしてるから。
わかりますね。
あ、そうか、そうか、
うん、だから、ね、ずっと前はして、何年か前までしてなかったんだけど、
うん、
やっぱ耳がやっぱその大事じゃない。耳も大事っていうのもある。もうあれやってないと、うん、
やっぱ違いますね。聴力が
鈍ったりとか、多分弱っていく感じします。だから、なんかおじいちゃんおばあちゃんになった、おじいちゃんになった時にやっぱ耳が遠くなったみたいな人ってやっぱ昔の人結構多いけど、多分そういうのも結構影響してるかもしれないから。
そうですね。で、今難聴の補聴器機能も今ついてて、またいい、ね、高齢化が進んでるんですよ、林業従事者って。なのでやっぱり補聴器代わりにもなるっていう、そのAirPodsが医療機器として認められてて。そうなんですよ。
それやっぱそれ何、その代理店の時の営業力が。
いやいやいや、全然全然全然、
内容もすごいんですけど、
全然全然
内容もされることながら、その伝え方がすごすぎて、いやいやいや、なんか前のめりで聞いちゃうみたいな。
いやだから、いや、なんか、いや、それいい、じゃあ採用とかって俺なんか、
え、でも
ここまで言っちゃうもん、なんか、うん、でも採用しますって。
それがあることで、
うん、
それがそのなんていうんですかね、広がることで、
うん、
やっぱり若い人たちが林業に、そうそう、あ、林業しよったら、え、アップルウォッチ林業、うん、何の関係があるの、
え、すげえみたいな。しかも
ちょっと興味持ってじゃないですか、若者って。
それはスマート林業と
か確かに、
にしたいんですよ、うちは。
うんうんうん、
スマート林業でしょみたいな、これこそ今の時代の、
うん、ということを。そうよ、
めちゃくちゃスマート林業ですね。
スマート林業
めっちゃスマート
言ってるんですけど、うん、なかなかちょっと分かっていただけない、
はい、いや、で、その力説力でも無理ですか。
あ、
俺じゃあ市の担当者になろうかな。じゃ
お願いします。お願いします。
担当者に、
ぜひぜひ林業界で。じゃ
あ、そうなんですね。
そんな何を戸惑ってるのかね。いや、いいことしか、
うん、
まあ前例がないっていう、全国の、
うんうんうん、
その補助金対象のものとして前例がないっていうのがかなりネックらし
い。補助金でそれを買えるかっていうことですか。
そうですね。やっぱり安いものじゃないので、
で
個人で、
うん、でも、
そう、林業ってやっぱ個人でやられる方も結構いらっしゃってですね、
うんうん、
まあ、結構その大きな企業事業体になると資金力もあって取り入れやすいんですけど、
うんうん
うん、なかなかやっぱり個人でしょとか少人数でやられてるところは、
うん、
なかなかやっぱ手を出せないというか、
うん、
でもやっぱりその命を守る可能性が 1% でもある機能を持ってるやつだから、
うん
うん、まあいいんじゃないかなと思ってですね。
え、でも風向き変わるんじゃないですか。今だけ中津もなんかそっち力入れてる感じが、
入れてる感じある。
あ、なんとなく、ちょっとどんなん言っていいんか、悪いんか。
それが
ないんです。でもなんか中津とか DX とかも結構こう
進んで、あ、そっち方面ね、
そっち方
面、
そ
っち方面はね、
はい、
けど、うん、その林業方面の
だと難しいのか、
どうかって話だよね。
まあ、
ね、
まあ、でも実際に去年中津市だけで2名の死亡事故、林業で、
うん、
合ってるんですよ。
お、
で、それでちょっと役所に確認したら、その検証とか調査したんですかって言ったら、
うんうん、
全くしてないですっていう回答だったんで、多分その現場サイドと行政サイドの、
うん、
確かに
考えというかが合ってなくて、なかなか理解していただけない状況です。
現場のこう危険感ってやっぱ分かんないですもんね。その、
そうですね、
だからこそこう伝えてくれるのすごく大事だなと。
だから実際やってこうがいいよっていう、うん、実際やってる人が言うで、うん、この何スピーチ力っていうか、
いや、
プレゼン力があるから、すごい伝わってくるし、俺もやっぱちょっとさっきも話した、うん、少しはそうやるから、
うん、
めちゃくちゃ分かるんで、
ね、あ、もうありがたいです。
それはすごいいいなと思うから、理解していただける人がいたら。だけど、
うん、
多分やっぱ市役所の机にずっと座ってるっていう言い方したらあるかもしれないけど、
うん、
そういう人にはやっぱ伝わりにくいかもしれないっていうのもやっぱりあるよね。
そうです
ね。だからそこはやっぱちょっと難しいっちゃ難しいなとは思う。
その声を上げる分母というか、あれを増やせたらいいですね、
うんうん、
そうい
う
の。そうですね、
だから
まとめて。
そし今ね、カズ君も林業されてますし、
そう、うん、そうですね、
同世代で若い人たちが今頑張ってるから、
若い人がたくさんいるからね、
うん、そのコミュニティがいい感じにできてたらいいですね。
はい、
うん、
いやもうなんか発信力がある。
いや本
当ですか。
いやなんか
プレゼン力、発信力、
いやいやもう全然ないです、
まあ、なんかそういう感じがすごいするんだけど、
うん、
でもそれは、うん、まあ多分その、何代理店云々っていうのも置いといて、でもそれもあんまり関係なく、もしかしたらその音楽の方面が結構変わってきてるんじゃないかみたいな。
おっと、
おっと、
多分、うん、それもあるんじゃないかなって。ちょっとそれの表現力っていうところをなんか上手に使ってるような、そんな感じにするんだけど、うん、だからそれはもう次回のお楽しみにしようと思って、
はい、
ちょっと音楽がすごい気になるんで、やってるっていうところが、
はい、
それ何なのかっていうのをじゃあ次回詳しくお聞かせ願いたいなっていうふうに、
プライベート面をちょっと深掘りましょう、ね、
そう
承知いたしました、
はい、はいはい、ということで今日はこのあたりにして、
はい、
じゃあなんか告知的なやつあります？
あ、告知ですか、
うん、
告知は音楽の方が告知があります
ので、じゃあ後にする？
そうですね、
うん、後に
いいですか、
うん、
あ、そ
っか、音楽の告知になるからね、
あ、そっか、そうですね、
うん、じゃあ後にしましょう、
はい、
じゃあ後で、じゃあもう楽しみ、いやなんかめちゃくちゃ楽しみが、うん、
必ず2週続けてくれますよ、これ、
はい、ということでじゃあ今日はこのあたりにしたいと思います、はい、じゃあ次回もまたよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、ではゆかちゃんお願いします、
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。